心の声に耳を傾けて隠れ
た。おはようございます。土曜朝10時、鎌倉 FM からお届けする How do you feel? ナビゲーターの小松あかりです。さあ、新年度がスタートしました。あっという間に桜が咲きまして、春爛漫の鎌倉となっています。フレッシュな若い緑が山々を彩り始めるこの季節、季節のいい鎌倉、ここ連日大変にぎわっています。あなたはいかがお過ごしでしょうか。この番組 How do you feel? は感情キーワードに様々なゲストを迎えし、毎日を心豊かに生きるための秘訣を学んでいこう、そんなゲストトーク番組です。今回も番組コメンテーター、株式会社アイズプラス代表のイケテルカヤさん、お越しいただいています。イケテルさん、どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
イケテルさん、ついにこの How do you feel も3年目に突入です。
すごい、パチパチパチパチ、すごいですね。
で、さあ、今のお気持ち率直に教えてください。
はい、はい、もう段飾と、ね、八幡様の花も桜もすごく綺麗に咲いてますよね。桜の花って私たちのことを見下ろしてますもんね。
うん、
で、私も段飾行くとみんな上を見て歩いてるのがニコニコした顔ですごくワクワクします、
うん、ね、青い空にピンク色の春の色もこれだけで元気出ますよ ね、
ね、 素敵ですよね。
このようにまずは感情を言葉にしてみるということが、自分の感情を理解するための大切な要素であることをこれまで学んできました。前回は本格和装着付け専門店オリズル代表の斉藤ゆかりさんをお招きしまして、学び方を学ぶをテーマにお話しいただきました。今回も素敵なゲストをお呼びしています。人それぞれの感情とどう向き合っていけるのか、今回も学んでいきましょう。まずはここで一曲お届けします。時朝子でレディオ。土曜の朝、鎌倉 FM から小松あかりがお届けする How do you feel? 今日のゲストをご紹介します。今回は株式会社フューチャーセッションズイノベーションプロデューサーの最上元気さん、スタジオまでお越しいただきました。最上さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。まずは最上元気さんのプロフィール、私の方から簡単にご紹介させていただきます。2002年に文房具事務用品メーカーの A1 株式会社に入社後、営業、製品開発を経験。2010年からは 3M ジャパングループにて事業戦略やマーケティング戦略立案を主導。2015年 MBA を取得され、現在は株式会社フューチャーセッションズイノベーションプロデューサー、そして岐阜県土岐市の地域共創アドバイザーとしてご活躍されています。市民、企業、行政といったセクターを超えた場づくりを生かして、市民共同における地域の事業づくりや共創ファシリテーションの講師などを行っていらっしゃいます。イノベーションプロデューサーというところも気になりますが、最上さんの普段はどんな活動をされていらっしゃるんでしょう。
そうですね、イノベーションプロデューサーっていうのはなんか、いろんなプロジェクトとか、なんでしょうね、イベントとかそういったものをなんかこう新しく、生み出していこうという人たちをなんかこう、プロジェクトマネジメントするような、
うん、
そういうことをやっている仕事になります。
加谷さん、そもそもなんですけれども、最上さんとの接点というのはどんなところ。
はい、はい、最上さんが今いらっしゃるフューチャーセッションズさんにまた別なね、千葉菜さんという女性の方がいらっしゃって、もともと彼女と私知り合いになったんですよ。で、彼女の方から私がやっている EQ というものにご興味を持っていただいて、それで、最上さんも一緒になんかね、どっかの飲み屋に行ったよね。
最上さん覚えてらっしゃいますか。
覚えてないです。すいません、
ごめ
んなさ
い。ひどい。
でもそこで EQ ってすごいねって熱くなったのは確かなわけですね。
うんうん、そうですね、
場作りとかそういったものをされてる中で、やっぱりこの EQ の大切さ、重要性、ちょっと感じられた部分があったんですか。
そうですね、そこはなんかすごい感じて、今も感じていますし、やっぱりなんかこう まあ、僕はなんかその MBA というか経営大学、まあ、経営大学院で学んだ中でどうしてもこうロジック論理で、うんうん、まあ、ことをすべきであるっていうふうに考えていくのがやっぱりすごいこう大事だっていうふうに教わったし、そういうふうにこう自分にも染み込ませたんですけど、そうすると人に動きなさいっていうふうにこう指示をしてしまったり、動けっていう命令みたいになってしまって、そうするとどうしてもなんかこう動きたい人っていうものが生まれなくて、まあ、ことが起きないとか、
うーん、
進まないみたいなものがあるので、まあ、やっぱり EQ みたいに人それぞれの感情に寄り添ってやることが大事なのかななんて思ってます。
うーん、そもそも EQ そのものはご存知だったわけですか？
そうですね、
うん、
2012年か13年かぐらいにその経営大学院、グロービス経営大学院の経営道場っていう授業が
すごい授業ですね。
いい名前ですよね。
すごいな、はい、
でそこでダニエル・ゴールマンさんの、
はいはい、
EQ のなんか書籍を読んだのが出会いですかね。
あ、そこでご存知な中でもやっぱり実践の中でその大切さ重要性を感じてらっしゃったということなんですね。
そうですね。
あのいただいた資料によりますと、最上さんの志が未来を作る人を作る、
いい
ね、いいよね
かっこいいね。
最上さん、この志どういう意味なのか教えてください。
なんか、僕がその、まあ、グロビスの経営大学院という中で志を見つけていきましょうというような、事業というかね、そういうプロセスがあるんですけど、自分の中でなんかこう社会に対してとか、 なんか誰の力になりたいのかとかいうふうにこうずっと考える時間があって、でその中で僕がなんか一番自分の中で嫌だなっていう風に人生で感じたのは、チャレンジする人をなんかこう嘲笑ったりとか助けなかったりとか支援しなかったりとか足を引っ張ったりだとかっていうのが、まあ自分の中でなんか一番嫌いなことだなという風に思って、でなんかチャレンジャーが報われる社会になるとすごいいいなという風に思ったのがきっかけです。でそこからなんか僕が応援したい人ってチャレンジする人、まあ、これはもう世の中の人ほとんどが何かしらのチャレンジをしてるんだと思いますけど、その未来を作ろうと思ってやっぱ作ってるっていう意思を持った人をなんか僕はすごく好きだなと思うし、そういう人たちを助けたかったり、そういう人たちを社会に増やすっていうことがなんかより社会が豊かになることなのかななんていうふうに思って、言葉をぎゅっと縮めて未来を作る人を作るっていうなんか言葉にしてみたという感じですかね。なんか恥ずかしいですね。
いいですね。この志っていう言葉すごい素敵だなと今改めて思って、やっぱりよくイケテルさんもどうなりたいか、どうありたいか、うんうん、イメージすること大事だというふうにもこの番組でたくさんお伝えいただいてますから、志ってね、どうありたいか、まさにそこですよね。
そうですよね、うん、そうですよね、志ってだって自分っていう志と心ですもんね、うん、私の心っていうことですよね、きっとね。
本当だ、まさに本当の最上さん。
そうそうそう、だから最上さんそれを
照れくさそうに笑ってらっしゃいますけど、
見たいねみんなに
でもそれをこう早くから持てるようになると、うんうん、ビジョンが明確ですよね。
そうですね、なんか軸はありますよね、
う
ん、
そうですよね、はい、まあ、こういったあの未来を作る人が増えていくと、どんどんどんどん地域や社会も変わっていくのかもしれません。まさにそういった活動を2人ご一緒にやられてらっしゃるわけなんですね。さあ後半はさらに、まあ、感情も含めて最上さんに迫っていきたいと思います。最上さん、後半もどうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お送りした曲は今回のゲスト最上元気さんのリクエストでハイスタンダードステイゴールド。最上さん、この曲なぜお選びになったんでしょう？
そうですね、ハイスタンダードがすごい好きだったっていうのと、まあ、大学の時に組んでいたバンドでなんかこうコピーでドラムを叩いていたみたいなこともあって、まあ、久しぶりになんかこう聴きたいなというふうに思ったという感じです。
うん、このドラムっていうのがまたかっこいい、最上さんっぽいなってうん、うん、ね、このベースをね作るみたいなところがなんか最上さんらしさを感じました。ありがとうございました。土曜朝、鎌倉 FM からお届けしています How do you feel? 改めまして今日のゲストは株式会社フューチャーセッションズイノベーションプロデューサーの最上元気さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ前半は今どんなお仕事をやられてらっしゃるのかお話を伺いました。後半ケテルさんにたくさんご質問いただこうかと思います。
はい、
お願いします。
はい、ありがとうございます。私もがみさんと一緒にご仕事をご一緒させていただいて、もちろん ある企業のねプロジェクトも今ご一緒してるんですが、もがみさん自身もその EQ をご自身に取り入れて結構ね私から見るとストイックに開発しちゃってたなと思うんですよ。なんでその自分自身にやってみようと思ったのかぜひ聞いてみたいなと思いまして。ま
あ、一つは人がやりたがらない理由、何かことをしたくないっていう理由に他者に認められないからっていう理由があったりするんですよ。
はいはいはい。
でも人がやりたいことをやらない理由なのに他者に認められないって意味がよくわからないじゃないですか。だってやりたいんだからやりゃいいじゃんなのに他者に認められないとやりたくないんですみたいな、すごいこう複雑な心情っていうのがなんか人間にはあるんだなみたいなものをなんかアンケート結果からこう聞いたことがあって、で未来を作る人を作るってこういうなんかことをしようとした時になんかこういう複雑な心理とか心情みたいなものってかなり大事になるんだななんていうふうに思ったのがなんか一つのきっかけかなと思います。それ以外で一個アニメの影響で、僕なんか宇宙兄弟ってアニメがすごい好きなんですけど、はいはいはい、ムッタっていう主人公が月に行ってあるチームを組んだ時に、はい、なんかそのリーダーが、まあ、来るんですよね、はい、でこぼこのみんなそれぞれバラバラのチームにあるリーダーが来て、でそのリーダーがすごい温和であんまり喋らない寡黙な人なんですけど、
うんうんうん、
でその人のことを表現したのに、いいリーダーはなんかこう安心と興奮を同時にくれるっていう風に表現したんですよね。でこれもすごい面白いなと思って、なんかこれまでの僕のリーダー像ってリーダーってなんかビジョンをきちんと掲示してくれて、うん、どこに行くよっていうことをはっきりと示してくれるみたいな、なんかそういう感じのイメージがあったんですけど、なんか安心と興奮ってどっちもすごい情緒的でなんかこう何を示しているのかじゃなくて安心と興奮をくれるってことがすごいいいリーダーなんだなというふうに思ったと、うん、で最後3つ目からすると、自分が好きなことをやりたいっていうふうに僕は思って、まあ、なんか生きてたりするすごいわがまま人間なんですけどなんかその中でやっぱり他者の感情に配慮するみたいなことができないと、まあ、自分のやりたいこともできないよねと。で、大学院の学びでパワーと影響力っていう授業があったりするんですけど、パワーっていうのは権力とか公式の力とか個人の能力の力だとか、まあ、関係とかつながりの力みたいなものを使うものをパワーって言ったり、影響力っていうのは俗に言う偏方性の理論とか社会的証明とか権威とかそういったものを使っていくものを影響力っていうんですけど、そういうパワーとか影響力で人を動かしましょうっていうふうに経済学院では習うんですが、そういうものではなんか、人が動かせないっていうところも出てきていて、まあ、その中で、まあ、自分がやりたいことに時間を使えるようにしたいなとかやりたいことやりたいなと思った時に感情知性っていうものを学んでいきたいなっていうふうに思ったっていう、なんか3つぐらいなんかこう相まったって感じだと思います。
なるほどね。それで私がね一緒にご一緒しているプログラムって、例えばこういう行動をすると、まあ、こういう、まあ、感情知性が動いていくよとかっていうのをある程度ヒントが与えられるんですよね。でヒントはそのプログラムの中で提供するんですが、それを愚直にちゃんともう時間を決めてやる人ってそんなにはいないんですよ。まあもちろんいらっしゃるんですが、私ね、もがみさんほど自分に対してメールを打つとかやってたでしょ。
やりましたね。
そう、要は自分に対して例えばこういう行動を今日し、例えばね、はい、すごい簡単な例だと、今日はみんなに挨拶しましたかみたいな簡単な行動例があった時に、うん、あ、今日私挨拶したなじゃだけじゃなくて、うん、もがみさんはそれを確認するメールを自分宛に送ってたっていうんですよ。
へ
ー。で、それを自分のそのマイルストーンにしながら、まあ、自分の行動をちゃんと見直してやってた。すごいなって思って、そのさせたなんか原動力は何なんだろうと思って、まあ、今の話とちょっと被るのかもしれないんですが、
原動力っすか、原動力っすか、
うん、
そうですね、なんか、まあ、やってみたかったっていうのが一番大きいと思うんですけどね。
自分実験台にして
実験台にしてみたかったのは大きかったなと、
うんうん、
いうのと、まあ、なんかやっぱりやるって言った時に結局振り返りしかできなくて、うんうん、で振り返っていく中でなんかやり方としていいなと思ったのはなんか週末に振り返る時間を設けて、
うんうん、
でそれをずっとちょっと苦痛かもしれないけどそのメールに書き続ければ履歴もたまるし後で見直せるじゃんみたいな、
ロジカル
でしょでしょその
でもすごい分かりやすい、
そうすごいでしょ、分かりやすいなと思って、で実際それやっていただいてご自身に起こった変化って何か感じられるんですか？
そうですね、僕6つ、うん、なんか EQ のテストを受けて、うん、僕はなんか抑うつ性が低かったとか、うんうん、自主独立性が高かったとか、まあ、情緒的表現性が低かったとか、うん、対人問題解決力みたいなのが低かったとかなんかそういうのが出てたんですよね、うんうん、その数字の中に。でそれを変化させたいなと思って、うんうん、でやってみようと、でそこに照準を当てて例えば抑うつ性を上げようと、うんうん、低かったんで上げたいなと思って、じゃあ失敗から学びましょうということで、今週何か失敗しましたかって質問を僕に投げた
んですね。そうそうね、自分でやってたもんね
アンケートで、うん、毎週自分にメールを送って、そ の, あのメールの中に Google フォームで作ったアンケートを投げていて、抑うつ性を高めるためにあなたは今週失敗何かしましたか、そこから何か学べてますかって質問をかけて、いや特に今週は自分が失敗だと感じるものはない、なかったらないだし、あったらそれに対してこういうことをやってみましたって書いてみると、で自主独立ノンバーバルスキルとか自主独立とかって、うんうん、じゃあジェスチャーを学びましょうとかって言ったら、うんうん、この週映画とか娘とか息子とかから何か動きを学んだりしましたかとかって言ったら、それをひたすらやっていくって6項目が毎週のようにこうメールで送られてきて、でそれを上げたりするために何か行動しましたか、何か行動しましたかって聞かれるんですよ。で最初のそうですね1ヶ月ぐらいまではなんか意識もしてるし、
うんうんうん、
意外と書くことがある、
はいはいはい、
ネタがあるんですよ、ねうんうん、なんですけど2ヶ月目ぐらいから若干なんか同じこと書いてんなみたいなな
りますよね
いう風になって
そうそうそう、
自分の中でも若干の苦痛な感じが出てきてあれみたいな、なんですけどメール止めなかったんですよ。で書けないときは書けなくてもいいじゃんって思うんですけど、
うん、
なのでリマインドが来るっていうだけでも結構
そうそう、ね、
すごく意識するんですよね、うんうん、自分が抑うつ性を上げようとしてるんだよとか、まあ、こういうこと変えようとしてるんだよって意識づけになるん でなんか自分的な変化からすると感情知性が高まったかっていうのは正直わからないんですけど、うんうん、楽しそうだねって言われたりすることは増えましたね。なんかちょっと優しくなったねとかいうふうに言われることも増えた感じですかね。
視野がちょっとこう緩く広がってきたのかもしれないですね、
はい、
へー面白いですね、うん、私も自分の手帳とかにはその自分が気をつけたいなと思うところは必ず書いたりはしてるんですよ。
へ
でも最上さんがすごいなと思ったのは自分の中で自分の EQ コーチを自分で立ち上げて、
うん、
でその第三者がもうからもいるような形で自分にずっと問いを投げ続けるってなかなかのストイックさだよなって
こういったねちょっとこう数値で捉えづらい感情みたいなものをしっかりとこう自分の中に落とし込んでいく、これができるのがやっぱ EQ の凄さっていうか面白さですよ ね。
なんか学べるし開発ができるし、うん、なんかこう自分で変化も捉えられるっていう面白さがあるのも、うん、この感情の学びなんじゃないかなと思って、
うん、見る観点っていうよりは感じる観点に近いんですよね。なんか観点っていうとなんかすごい見てる感じがするんですけど、
はいはいはい、
なんかこう 面でこう捉えるっていうか、見てる時ってなんかこう見ながら相手のどこかを探してるってそういう 見え方なんですけど、なんかボワーッと見てる感じでなんか話を聞いて、
うんうん、
この人今日なんかこういう感じなのかなとか落ち込んでるのかなとか楽しくなさそうなのかなとかいうそういう捉え方ができるようになったのはなんか結構僕のこれまでの感じだと一点を見てこの人は今何考えてるんだろ う、うんうんうん、みたいな感じのギューってこう、うんうん、ピンポイントで見ちゃう感じだったのがすごいこう全体で捉えるみたいなのは感情知性学んでからのような気がしますね。
へえ、はい、最上さん自身にも多分変化がねあったっていうことですよね。いやーこれだけの効果がある息やっぱすごいなって改めて思いますけれども、この感情知性についての情報をたくさん集めたプラットフォームがあります。 EQ プラスラボというね総合メディアプラットフォームになるんですけれども、こちらどんなメディアサイトになるか、かよさんの方からご紹介いただけますか。
はい、ありがとうございます。EQ プラスラボは私たちアイズプラスの方で、作った、まあ、おそらく日本で初めての EQ の あの総合メディアということなんですが、まあ、EQ に関するいろんなコラムを、いろんな多様な方々にですね協力していただいてご紹介したり、あと私が大学で教えているものがですねイケてる先生の EQ の研究室というコーナーがあって、学生に向けてのコラムをちょっと集めたものなんかもご紹介しています。
はい、ぜひこの EQ プラスラボにもね注目いただきたいと思います。この後は悩める30代女子EQ プラスラボナビゲーターのハトコちゃんが EQ マスターハトバーに自分なりの豊かさを学ぶコーナーハトコの部屋をお送りします。
皆さんおはようございます。ハトコです。 How do you feel?ご機嫌いかがですか。今日も EQ オンドメディア EQ プラスラボのナビゲーターを務める私ハトコと EQ マスターのハトバーでこちらのコーナーをお送りいたします。今日もよろしくね。
はい、よろしく。
今日はズバリ私の後輩の話なんだけど、言われた仕事はそつなくこなすの。日頃からよく話すけどこれでいいんですよねっていう現状維持や妥協じみた発言が多くて、仕事も受け身なんだよね。こんなことしてみたらとちょっとチャレンジングな業務をお願いしてみても、僕はいいですよって遠慮しちゃうこともあって、彼の持っている強みを生かしてほしいって思ってもなかなかチャレンジしようとしないんだよね。自分なんかにはこんなことできない、失敗したらどうするんだっていう不安や臆病な部分が彼からにじみ出てる気がするんだよ。
なるほど。人の脳は考え方の癖が習慣化されて、何か決断するときにいつもの考え方を通して発言や行動をするという脳の回路ができているんじゃ。このマインドセットっていうのはなかなか根深くて手強いんじゃ。簡単に言うと、思考の癖じゃな。
ついつい楽な方になびいてしまうのが人間の脳なんだよね。
そう、そこが厄介なんじゃ。まずは自分には思考の癖があるということに気づくことが大事じゃ。結局無意識的にその脳の回路が言動や行動につながっているから、意識的にこの癖を断ち切っていかねばならんのじゃ。
確かに、
自分はこんな時にはこう行動する、こんな言動で不快にさせてしまったなどのパターンを探る。これは EQ の話でもよくするんじゃが、結局根底には感情がある。その感情が思考を、思考が言動や行動を、そして今の自分の姿を作っておるんじゃ。だからまずは感情にフォーカスしてみるのはどうじゃろうか。
なるほど。彼は自分にそういう思考の癖があること気づいてないのかもしれないね。どうしてそう思う？どう感じているの？そこを話していく必要があるかもしれないね。
思考の癖は根深いから、1回や2回話しても変わらんじゃろ。子供の時から親や先生に言われてきたことが染みついている場合もあるからな。継続的に感情フォーカス、思考の癖からの解放を目指していかないと、すぐに元に戻ってしまうんじゃよ。
そうだね。私もうまたやってしまったってこと、 EQ を学んでいてもつい繰り返してしまうから難しいよね。せっかく話しやすい関係もできていることだし、思考の癖について後輩と話してみるね。
心の声に耳を傾けて、
さて土曜朝鎌倉 FM からお送りしてきました How do you feel もそろそろエンディングの時間となります。最上さん、今日いかがでしたか。
まず今日は楽しかったなというふうに思ってます。先日初めて動物占いっていうのをやったら、 コアラ中のコアラっていう
何それ
コアラっていう結果が出てきて、あ、俺はコアラだったんだみたいに思ってますが、まあなんか動物らでやって思ったのは、なんか一緒にやった人たちとみんなで見せ合うと、なんか改めて人間だとなんかお互い似てるからなんか違いに気づかないけど、動物占いみたいにするとコアラが出てきたりクロヒョウが出てきたりなんかトラが出てきたりして、あ、やっぱなんかこう人間だけどなんかそれぞれ中身は違うんだなっていうことが見えてきて、なんか改めてなんかこう感情知性とか 一人一人の違いに気づいていくってことが大事だななんていうふうに思う、改めて思う時間になりました。はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。さあ、池照さん、最後になりますが、心豊かに生きていくための今日のキーワードお願いします。
はい、ありがとうございます。本当にこの最上さんの自分と